開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。鈴木さんどうですか？復職してから結構経ちますけども、今のところこうワークライフバランスこうだなとかありますか？
はい、私はこれも個人的な感想ですけど、私はワークライフバランスっていうふうに聞かれると、こういっぱいいっぱいになりながらなんとかやってますっていうのが正直な回答になるかなと思います。でも、もともと開発業界で仕事をしたいなと思って転職をして、でパデコで機会をいただいて今仕事ができていて、やりたいなと思っていた仕事をさせてもらっているので、そこは周りの人たちに感謝しながら仕事をさせてもらっているかなと思っています。仕事できているのも家族の理解があったり、あと子どもも、保育園にたまにね行きたくないとか言うんですけど、でも、なんとか通っているし、あと私が出張に行ってる間も、なんとか夫と家で過ごしていて、で出張中にビデオ通話とかもするんですけど、なんか元気な姿も見せてくれるので、なんかみんな周りの方々に協力をもらいながら仕事も、させてもらっているなというふうに思っています。
なんかそうですよね。確かに一つ本当どんな形で働こうが、やっぱり家族の理解とサポートっていうのはこの仕事に限らず本当に必要不可欠だと思うんですよね。で特に、お母さんがね、普段日本というか自宅にいても保育園行きたくないとかいうのはあるでしょうけど、海外出張行くとかなるとやっぱり次元が違うと思うので、そこは本当に大きいですよね。ちなみになんですけど、鈴木さん今家族の理解とか周りのサポートがあってっていうことだったんですけど、実際出張に行くときに限らず普段それこそご家庭内での家事の分担とかってどうされてるんですか？
うちの場合は保育園の送り迎えに関しては大橋さんのところと同じで、朝の送りが私の夫がやっていて、でお迎えは私が行ってます。で家事はうちの場合は平日のご飯は私が担当で、で休日のご飯は夫が担当みたいな。
そうですよね。確かに休日はね、昼も夜もあるから、そう鳴らしたら大体ね一緒ぐらいになりますよね。やっぱり食事大きいですよね、本当家事の中でも。
そうですね。でうちはもう保育園に預けるようになったくらいから電化製品に頼ることにしました。 洗濯は乾燥機付きのもの
あ、
に
は
た
い。
またま壊れて、洗濯機
はい。
が。で、買い替えの時期だった時に、もう乾
は
燥
い。
機付きにしようって言って、だから干さなくていいようなものはもう乾燥機でやっちゃってたりとか、あとは、あれですね、いわゆるお掃除ロボット、
ルンバとかです
ル
か？
ンバとかの類のものに、細かいゴミ、ほこりとかはそちらにお願いをして、
ほほほほほ。い
で、
や、
土日とか
掃除。
に、
はい。
週末に、まとめて大きなお掃除はするっていうような。
いやー、なるほど。まあ、本当にね、開発コンサルって言っても、皆さん、本当に、普通に、家庭持ってらっしゃって、そこで、家事分担してとか、そういうところは、本当に他の仕事のね、共働きの家庭と大きく違いはないと思うんですけど、まあ、今はね、本当に家電とかいろいろ便利ですもんね。
そうですね。本当に頼れるところは家電に頼っています。
いやー、そうですね。私も、もう少し部屋が広くて置き場所があったら、食洗機とかも置きたいなとか、一人暮らしなのに思ってるぐらいなので ぜひ参考にさせていただきたいと思います。ちなみに、今なかなかこういっぱいいっぱいでっていうようなところも最初におっしゃってましたけども、まあ今なんかお話聞いてたらすごい家電使ったりとか旦那さんと家事の分担とかそういうふうにされてるんだなって思ったんですけども、なんかこういうところを他工夫してるとか、あとなんか、まあ、本当はもうちょっとこういうふうにできればバランスが整うんじゃないかとか、そういうふうに思うことってあります？
そうですね。工夫していることは、心がけるようにしているのは、子供も可愛いし、育児も楽しもうっていうふうには心がけていて、私が、あんまり余裕がない状態だと、子供も不機嫌になっちゃうっていうのが、うちの場合はよくあるので、私も、子供といる時間を楽しめるように、楽しんで育児をしたいなっていうのは、いつも気にはしていて、で、同じように仕事も、できるだけ、自分が楽しいなって思いながら仕事できるように、していきたいなっていうふうに思ってます。大変なこともありますけど、やりがいがあるなって感じるところはたくさんある仕事なので、なんかそういうところで感じる、仕事も楽しいなって、子供といる時も楽しいなって思うのを余裕を持って客観的に見れるように、なんかしていきたいと思ってるし、するように心がけてます。
いや、これは本当にね、既婚者とか独身とか関係なく本当に大事な心がけですよね。本当に確かに鈴木さんいつも仕事でも明るく接してくださって、私も前向きな気持ちになれてるので、まあお母さんの不機嫌だと嫌ですよね、家の中の空気とかね。大橋さん、どうですか？なんか実際に、バランスね、今、現時点ですごく満足されてるみたいなお話でしたけども、満足させるためには、いろいろ、自分の中で、こういうふうに心がけてる、工夫してるとか、あと、今後、また、ね、お子さん大きくなるにつれ、いろいろと環境も変わると思うんですけど、今後、こういうふうにしていきたいなとか、あれば、お話しいただけますか？
はい。そうですね。うちの場合は、旦那とやっぱりしっかり、話し合って、すごく私の仕事のことを、理解して、協力してくれてるっていうのと、私もできるだけ、旦那さんの仕事を、理解、サポートできるようにしてるんですけど、家事については、分担してて、平日とか、休日ずっと、食事については、旦那が全部作っていて、で、私は、掃除洗濯とかを、担当してて、これも完全に分担してるんですよね。で、旦那も夜勤がある仕事で、週に1回はもう家にいないんですよね。 だから私も週に1回は必ずワンオペになる日があって、で、まあ、そこはそれはまあ旦那さんのしたい仕事で、別にそれは了解してるので全く問題なしで、で私がまあ逆に海外に行って、まあ、家を空ける時っていうのがあるんですけど、まあ、それもちょっとまあ結婚前に話し合って、まあ、それも了解してくれていて、で、まあ、そこはちょっとまあお互いに理解し合うようにしています。で、あと、まあ、バランス取るためにまあ工夫していることって言いますと、やっぱ仕事も大事、家族も大事で、かつなんかうちの場合はやっぱり趣味、個人の趣味っていうのをすごい大切にしていて、まあ、仕事と家庭っていうのはものすごい大事なんですけど、なんか旦那にも自分の趣味があって、で私もそのちょっとまあ自分の時間というか、まあ、友達とご飯食べたりとか映画見たりとかしたいなとかいう時があるので、まあ、そういう時は例えば今休みの日にですね、まあ、家族と過ごす時間もあるんだけど、でも、まあ、ちょっと今日は友達と遊びに行くので、子供見てもらったりとか、逆に旦那もちょっと友達と山にスキー行ってくるので、今日はちょっと家を空けるっていうことであれば、私も子供を見てますし、そういうふうになんか仕事、家族、あと個人の趣味の点でバランスを取るようにしてます。
いやー、なんかこう持ちつ持たれつっていう感じなんですかね。こう一方的にね、こうこっちが開発コンサルの仕事しててこうこうこうだからっていうのだけではなくて、ね、今の話は旦那さんも、まあ、こういう仕事上こういう夜勤が入ったりもするけども、そこも理解して協力するっていう関係性があって初めて、ね、今の趣味の時間とかも成り立ちますよね。
そうですね、お互いにやっぱりやりたい仕事とかやりたいことっていうのを共有して、で、まあ、ここまでだと OK だよっていうことでお互い了解して生活してるっていう感じですね。
結婚前もそうですけど、やっぱ今実際に生活を送りながらも、やっぱこうよく話し合ってどうしていったらいいかっていうのを常に話し合ってこう解決していくように心がけてる感じですか？
そうですね、結婚してからも、まあ、自分が今何をしているのかとか、どういうことをしたいのかとかいうことはよく話しますね。で、それはもう旦那にも子供にも、お母さんはこういう仕事をしていて、海外ではこういうことをしていて、まあ、すごくこの仕事が好きなんですということを、まあ、伝えると、なんか、あ、そうなんだねっていうことで理解してくれようとしますね。
で、さっきの鈴木さんのお話にもありましたけど、お母さんいないと寂しいっていうのももちろんあるんでしょうけど、お母さんが頑張ってて仕事好きで楽しんでるっていうところはやっぱり見たいですよね、家族の人からするとね。
そうですね、本当にさっきお話出ましたけど、なんかやっぱお母さんがハッピーじゃないと家庭ってすごい暗くなると思うんですよね。で、まあ、お父さんもそうだと思うんですけど、なんかこう仕事が辛そうとか、もう忙しくて余裕がなさそうとか、もちろんそういう時もあるんですけど、嘘をつかなくていいんだけど、でもなんかなるべくそういう、まあ、ネガティブなこととか批判めいたこととか愚痴とかですね、まあ、そういうことは言わないようにしてますね。
なるほど。なんかワークライフバランスってすごくなんかこうハード面というか、時間だったり働き方だったりっていう、そういうところに目が行きがちですけど、意外と大事なのってそういうまあ、本人の心持ちようだとか、家族内でのコミュニケーションとか、そういうところも大事ですよね。
そうですね、もう本当に本人がハッピーなのが一番で、周りの目がどうとか、まあ、そういうことじゃなくて、まあ、自分の人生なので、やっぱり、まあそれも自分でコントロールしないといけないんですけど、まあ、心の持ちようというか、 それは非常に大事な部分だと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、家族との話し合いをして、まあ、しっかりとお互い、まあ、理解すり合わせることで、まあ、家の中でやっぱハッピーに過ごせるように、まあ、自分の好きなこと分かってもらうこと。とか、まあ、もちろんね、さっきの鈴木さんの、時間短縮のための家電を使うとかも、私は本当に非常に大事なことだと思うので、まあ、そういったこととかをね、組み合わせて、あとは、まあ、自分が楽しいかどうかっていうのが一番大事でもありますからね。で、いろいろ今日お二人にお話聞きましたけども、最後に、まあ、今後、いずれ開発コンサルタント行ってみたいけど、私生活との両立、バランスとかをすごく心配されてる、学生さんとか、社会人の方に向けて、一言アドバイスを、いただければと思うんですけど、鈴木さん、どうですか？
はい。開発コンサルタントで、イメージとして海外にたくさん行って、で、海外に出張に行ってる時間が非常に長くて、で、1年のうちも本当に長期間海外に行っている。で、ハードな仕事で、みたいな、そういうイメージを持たれる方もいると思うんですけど、でも、実際に、うちの社内でも、結婚をして、で、お子さんがいて、で、開発コンサルタントを続けているっていう人も、何人もいるので、開発コンサルタントをしながら、子育てを続けるっていうのは、まあ、大変な部分もありますけど、でも不可能なことではないっていうのが、実際に社内を見ても、わかるかなと思います。で、私からコメントとして言えることは、私自身、子育て、育休、産休を取って、で、復職をして、で、復職をしてから今4年ぐらい経つんですけど、その中で子育てを始めてからこうできなくなってしまったことばっかりに最初すごい目が行きがちだったんですけど、例えば長期の出張で家を長く空けるのが難しいであるとか、あとはその長期の出張で、長期の出張に行けないから、じゃあこういう仕事はもう一切できないのかなとか、なんかこうできないできないばっかりに最初目が行きがちだったんですけど、でも逆にまだできることをリストアップしてみると、まあ、できることもまだまだ残っていて、これはできないけど、じゃあ例えば短期の出張だったら行けるとか、で、短期の出張ができるから、じゃあこういう業務はできるとか、まあ、できることリストっていうのを並べてみても、意外とできることがまだ残ってるなっていうふうに、分かってくるので、まあ、できないことに目が向きがちですけど、まあ、できることにもう目を向けて、できる範囲で、できることを続けていく。っていうのも一つ、まあ、仕事の方法なのかなっていうふうには思っています。
鈴木さん、ありがとうございました。大橋さん、お願いします。
はい、そうですね。コンサルタントになりたいと思われてる方がおられたら、まずそうですね、自分の、やりたいこと、日本に、まあ、拠点を置いて海外で仕事をしたいとか、まあ、でも同時に家族も持ちたいとか、いろいろ希望があると思うので、まずそういうところをですね、一緒になる、まあ、パートナーの人の理解とか、あと周りでサポートしてくれる両親とか、あと、まあ、会社の人とかの理解というのは非常に大切なので、その方にしっかり話すっていうことですかね。で、はい。で、実際、子供が生まれて仕事を続けるってなったら、やっぱり、 例えばうちなんかの場合は、さっき申し上げたように、旦那も夜勤でいない日があるので、私が海外に行ってしまったら、全く誰も子供を見れないっていう日が絶対発生するんですよね。なので、まあ、これではもう絶対に仕事できないっていうことになっちゃうので、最初からはもう義理の両親に海外出張行ってる時は子供を見てほしいということでお願いして理解を得たりとかですね、本当に周りの人の協力なしには続けられないと思うんですけど、でも不可能なことばかりではないと思うので、しっかり周りの人に話して自分がやっぱ何をやりたいのか、どういう働き方をしたいのかっていうのを共有して、理解を得れる部分は得て、まあ、協力しながらやっていくってことが大事なんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。まあ、大変なことはあるっていう事実はね、もちろんあるんですけども、すごくお二人からのお話を、まあ、ちょっと合体させるわけではないんですけども、まずは独身の時みたいに、まあ、最初の話に戻りますけどね、こう時間の面でまず限られてくるっていうところ、まあハードなところですよね、ハード面で。まあ、そこでまず自分にどういうことができて、まあ、今難しいのかっていうとこう整理したり、その上でどういうところなら自分がやっていけるのかっていうのを明確にしつつ、周りとすごく密に家族とも会社の人間とも密にコミュニケーションをとって、少しずつ進めていくのが大事なのかなというのを私はすごく今日勉強になりました。そういう理解をねしてくれそうな人を私も探そうと思います。最後ちょっと脱足でしたけども、大橋さん、鈴木さん、今日は本当にありがとうございました。貴重なお話を聞けて楽しかったです。
ありがとうございました。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。